二条猪熊なるところに文学坊の宿所ありければ、それに入れたてまつって、しばらく休めたてまつり、夜半ばかり大覚寺へぞおわしける。門を叩けども人なければ音もせず、追地の崩れより若君の買い玉いける白い江の子の走り入れて、王振って迎えいけるに、母上は伊豆国増しますぞ、と問われけるこそせめてのことなれ。斎藤六追地を越え、門を開けて入れたてまつる。地高人の住みたるところとも見えず、いかにもして飼いなき命をいかばやと思いしも、恋しき人々を今一度見ばやと思うためなり、子は去れば何となりたまいけるぞや、とて、よもすがら泣き悲しみたもうぞ、まことに断りと覚えて哀れなる。よう待ち明かして、近き里の者に尋ねたまえば、年のうちに大仏参りとこそ受けたまわり候来しか、正月のほどは長谷寺に御子守と聞こえ候来しが、その後は御宿所へ人の通うとも見候らわず、と申しければ、斎藤後急ぎ長谷へ参って尋ね会いたて祭り、このよし申しければ、母上目のとの女房、つやつやうつつとも覚えたまわず、これはされば夢かや夢か、とぞのたまいける。急ぎ大覚寺へ入れさせたまい、若君をご覧じて嬉しさにも、ただ先立つものは涙なり。早々出家したまえと仰せられけれども、ひじり惜しみ立てまつって出家をもせさせたてまつらず、やがて迎え取って高尾に置き立てまつり、北の方のかすかなる御ありさまをもとぶらいけるとこそ聞こえし。平家物語巻12長谷六代です。原文は学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、 学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は平家の残党狩りで捕らえられた六代の除名のために、あの門学が動き出す場面をお送りしました。門学は鎌倉へ六代除名のために旅立ちます。約束の猶予期間である20日が過ぎましたが、何の音沙汰もありません。もはや待つことはできず、北条時政は六代を連れて吾妻路を下ります。途中で門学からの使いが来るかもしれないという期待も虚しく、駿河の国千本の松原でとうとう六代が切られそうになった、まさにその時、六代の除名の許しを伝える鎌倉からの使いが到着します。六代は門学に引き取られることになりました。六代を受け取った門学は正月5日の夜、都に帰りました。それでは本文を見ていきます。二条猪熊なるところに門学坊の宿所ありければ、二条王子と猪熊王子の交差する場所に門学の宿所があったので、それに入れたてまつってしばらく休めたてまつり、門学はそこに六代を入れ申し上げて、しばらく休ませ申し上げてから、夜半ばかり大覚寺へぞおわしける。六代は夜中頃に大覚寺にいらっしゃった。そう、大覚寺には六代の母たちがいるはずです。門を叩けども人なければ音もせず、門を叩くが人がいないので音もしない。追地の崩れより若君の買い玉いける白い江の子の走り入れて、土塀の崩れたところから六代が飼っていらっしゃった白い子犬が走り出てきて、王振って迎えけるに、王振って寄ってきたので、六代のセリフです。母上は伊豆国増しますぞ、と問われけるこそせめてのことなれ。母上はどこにおられるのだ、と問われたことは思い余ってのことだった。そう、この白い子犬を追って姿を見せてしまったことで、六代の悲劇は始まりました。都に帰ってきた六代の前にその子犬が再び現れるわけですが、母たちの姿は見えません。子犬にはもちろん母たちの行方を答えることはできません。斎藤六追地を越え、門を開けて入れたてまつる。斎藤六が土塀を越えて門を開けて六代を中に入れ申し上げた。地高人の住みたるところとも見えず、最近まで人が住んでいたところとは思われない。六代のセリフです。いかにもして飼いなき命をいかばやと思いしも、恋しき人々を今一度見ばやと思うためなり、どうにかして生きがいもないこの命を生きながらえたいと思ったのも、恋しい人々をもう一度見たいと思ったためである。壊されば何となりたまいけるぞや、とて、これは一体どうなりなさったのか、と、よもすがら泣き悲しみたもうぞ、まことに断りと覚えて哀れなる。一晩中泣き悲しみなさったことは本当に道理だと思われて悲しい。さて、ようやく会えるはずの母に会えず、悲しみに暮れる六代です。 夜を待ち明かして近き里の者に尋ねたまえば、夜が明けるのを待って近い里の者にお尋ねになると。里の者のセリフです。年のうちに大仏参りとこそ受けたまわり総来しか、年内は大仏に参るということをお聞き申し上げておりました。正月のほどは長谷寺におんこもりと聞こえ総来しが、正月の頃には長谷寺におこもりになると聞いておりますが、その後は御宿所へ人の通うとも見そうらわずと申しければ、それから後はお宅に人が通う様子は見ておりませんと申したので、さあようやく母たちの消息についての情報が得られました。斎藤後急ぎ長谷へ参って尋ね合い立て祭り、斎藤後は急いで長谷寺に参って母君を尋ねてお会い申し上げて、このよし申しければこのことを申し上げたところ、母上目のとの女房つやつやうつつとも覚えたまわず、母上も目のとの女房も全く現実のこととは思いなさらなかった。これはされば夢かや夢かとぞのたまいける、これは一体夢か夢であるのかとおっしゃった。さて六代の除名が叶ったこと、無事に都に帰ったことが母君らに知らされました。急ぎ大覚寺へ入れさせたまい、若君をご覧じて、母上たちは急いで大覚寺へとお出ましになって、若君とご対面になって、嬉しさにもただ先立つものは涙なり、嬉しさにつけてもまず先に出てくるものは涙である。六代と母たちは涙の再会を果たしました。早々出家したまえと仰せられけれども、母は早く出家しなされとおっしゃられたが、聖押し見立てまつって出家もせさせ立てまつらず、文学は押し見申し上げて出家させ申し上げない。やがて迎え取って高尾に置き立てまつり、そのまま迎え取って高尾に六代を置き申し上げて、北の方のかすかなる恩ありさまをもとぶらいけるとこそ聞こえし、母北の方のささやかな暮らしを訪れて世話したということだった。さてこのあと物語の語り手は、六代除名は観音菩薩の慈悲によるものであると述べるのですが、実は六代の悲劇はまだ終わってはいません。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。二条猪熊なるところに文学坊の宿所ありければ、それに入れたてまつってしばらく休めたてまつり、夜半ばかり大覚寺へぞおわしける、門を叩けども人なければ音もせず、追事の崩れより若君の買いたまいける白い江の子の走り入れて尾を振って迎えいけるに、母上は伊豆国増しますぞと問われけるこそせめてのことなれ、斎藤六追事を越え門を開けて入れたてまつる、地高人の住みたるところとも見えず、いかにもして飼いなき命をいかばやと思いしも、恋しき人々を今一度見ばやと思うためなり、子は去れば何となりたまいけるぞやとて、よもすがら泣き悲しみたもうぞ、まことに断りと覚えて哀れなる、世を待ち明かして近き里の者に尋ねたまえば、年のうちに大仏参りとこそ受けたまわり総来しか、正月のほどは長谷寺に御子守と聞こえ総来しが、その後は御宿所へ人の通うとも見そうらわずと申しければ、斎藤後急ぎ長谷へ参って尋ね合い立て祭り、このよし申しければ、母上目のとの女房つやつやうつつとも覚えたまわず、これはされば夢かや夢かとぞのたまいける、急ぎ大覚寺へ入れさせたまい、若君をご覧じて嬉しさにもただ先立つものは涙なり、早々出家したまえと仰せられけれども、聖押し見立てまつって出家をもせさせたてまつらず、やがて迎え取って高尾に置き立てまつり、北の方のかすかなる御ありさまをもとぶらいけるとこそ聞こえし。本日の授業はここまでになります。